さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年9月5日にミンフイネットで発表された焼け焦げたダーファーのチラシから始まった修練への道という内容です。それではお聞きください。焼け焦げたダーファーのチラシから始まった修練への道。アレクサンダーさんは20年が過ぎた今でも最初に法を得た証として焼け焦げたファールンダーファーの紹介チラシを今でもずっと手元に残しています。彼は旧ソ連で生まれ、17歳の時に家族と共にロシアを離れイスラエルに移住しました。19歳になった時、軍隊に入隊し、国境警備の任務を担当することになりました。ある日、偶然地面に焼け焦げたファールンダーファーの紹介チラシを見つけました。チラシは連絡先がまだはっきりと読み取れる状態でした。彼は当時を振り返ってこう語ります。チラシを読み始めた瞬間、全身に温かいものが流れ、自然に涙がこぼれ落ちました。長年探し求めていたものをついに見つけたと感じました。その後、チラシに書かれた電話番号に連絡を取り、週末の休暇にエルサレムのファールンゴン学習者を訪ねました。初めて広報の動作を学んだ時、それがとても馴染み深く、まるで以前から知っていたように感じたそうです。2004年からファールンダーファーを修練し始め、少年から中年へとその道を歩み続けています。1. 幼少期の恐怖を乗り越え、ダーファーの素晴らしさを伝える。アレクサンダーさんは旧ソ連で生まれました。彼の父親はユダヤ系の商人で、一生懸命働いて家族のために財産を築きました。しかし、警察はアレクサンダーさんの父親の財産を狙っており、彼が9歳の時、突然家に押し入り、銃を突きつけて彼に父親の居場所を尋ねました。幸いなことに父親は家の中に隠れており、警察は彼を見つけられなかったため、他の場所を捜索しに行きました。当時はちょうど旧ソ連が崩壊した直後の混乱期でした。後に生活のために一家は2000キロ以上の距離を越えて逃げました。アレクサンダーさんは当時を、その時全身が震えていました。幼少期に強烈な衝撃を受けた後、見えない恐怖に支配されていると常に感じていました。と振り返ります。旧ソ連での幼少期の経験から、彼は常に監視されているような感覚を抱き、まるで見えない目がどこからか見張っているように感じていました。この恐怖のため、彼は黙っていることが多く、自分の意見や考えを表明することを避けていました。しかし、修練を始めた後、少しずつこの恐怖を克服し、自分を解放することができました。軍隊にいる間、アレクサンダーさんは指揮官を務め、若く活気あふれる兵士たちを率いていました。ある日、パトロール中に果樹園を通りかかると、兵士たちはオレンジを摘み始めました。もし修練をしていなかったら、アレクサンダーさんは黙って見過ごしていたでしょう。しかし、修練をしている彼は、果樹は人々が手間をかけて育てた木々であり、オレンジを盗むのは不道徳だと感じました。そこで兵士たちの嘲笑や面目を失う恐怖に直面しながらも、たとえそれがただのオレンジであっても自分のものでないなら取るべきではないと彼らに伝えました。兵役が終わるまで兵士たちはアレクサンダーさんが彼らのようにルールを破ったり限界を試すことをしなかったと話題にしていました。アレクサンダーさんの軍隊生活が終わる前に彼には短い休暇がありました。当時、エルサレム市政府が大規模なパレードを開催し、その中に学習者も参加していました。彼は黄色のファールンダーファーの T シャツを着て、風船を持ってパレードに参加しました。パレード中彼は自分が率いていた兵士たちが警備を担当しているのを見つけてこう回想します。自分の信じる真善忍の原則は軍隊の任務と矛盾しないと自分に言い聞かせました。パレードが終わった後、兵士たちは私に挨拶し、 数日前にはデモの人たちに石を投げられていたのに、今日は風船を持ってパレードに参加しているんですね、と笑顔で話しかけてくれました。軍隊での日常は厳しいものでしたが、彼らが私に見せてくれた明るい笑顔から、私の修練に対する理解と認識を感じました。2. 修練者の善意が紛争を解決。ファールンダーファーを修練してから、アレクサンダーさんの心境は大きく変わりました。彼は、本当に悪い人はいない。すべての人の心の中には善良があると感じるようになりました。アレクサンダーさんは、修練する前はロシアの警察は悪い人だと思っていましたが、後になって彼らもまた共産主義の病んだ教育や悪い環境の被害者であることに気づきました。と話します。その頃、アレクサンダーさん一家はすでにイスラエルに移住していました。はじめのうち彼の両親は誰も信頼できないと感じていました。彼はこう言います。この心境は両親の生活全体に影響を与えていました。イスラエルは自由な国で人々は率直に話し合うことができます。しかし私の両親は共産主義の国から来ており、現地の言語もわからないため人々とコミュニケーションを取ることが非常に難しかったのです。例えば、私が両親のために賃貸契約を結ぶ際、彼らは常に家主を疑っていました。これは共産主義的な思考が原因です。両親が家主を信頼しなかったため、家主もまた両親を理解できず、その結果、アレクサンダーさんは双方から不満をぶつけられる存在となりました。アレクサンダーさんは、私は彼らの間でバランスを取り、すべての対立を解決し、その過程で神聖を修練し続けました。私は平静を保つよう努め、どちらに対しても怒りを抱かず、ただ良い人であろうとし、相手の立場を考えました。家主が必要とするものを提供し、両親が満足できるように努め、争いが起こらないようにしました。結果的に小さな争いさえもなくなりました。と話しました。彼は感慨深くこう語ります。私の一挙一動は一言一言は純粋で善良かつ他者のためでなければなりませんでした。間違ったことを一言でも言えば両親と家主はすぐに法廷で争うことになるでしょう。しかし彼らが私の善意を感じたとき、双方は私を信頼するようになり、最終的には和解に至りました。私は両者に対して慈悲の心を持つ必要がありました。学習者として私は彼らの間をつなぐ存在となり、私を通じて互いに信頼を築くことができたのです。最後に彼はこう述べました。恐怖とは共産主義が私たちの中に埋め込んだ一種の物質です。もしファールンダーファーを修練していなかったら、これらの経験を恐怖を克服するための機会と捉えることはできず、むしろ恐怖を増幅させていたでしょう。ダーファーは私に一つの扉を開いてくれ、その扉を通じて初めて自分の内なる善良さを見ることができました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイト jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。